この号では二十歳の私たちから15歳の私へと題し、表紙には20歳の晴れ着を着た3人の若者の姿が載っています。本文に入ります。令和8年二十歳の集い、感謝を胸に新たな門出。2005年4月2日生まれから2006年4月1日生まれの出演者出席者は173人。1月11日日曜、文化会館で二十歳の集いが開催されました。会場は旧友や恩師との久しぶりの再会を喜ぶ参加者や、我が子の晴れ姿に笑みをこぼす保護者などたくさんの笑顔であふれました。式典では大府市長をはじめとする参列者からお祝いのメッセージが送られました。参加者を代表して鈴木拓人さんが答辞を述べ、これまで支えてくれた人たちへの感謝の言葉や二十歳を迎えての抱負など新たな決意を表しました。二十歳の集い開催にあたり、多くの企業団体様にご協賛いただきました。厚く御礼申し上げます。高萩ロータリークラブ、高萩ライオンズクラブ、株式会社南優商社、松久保および手綱工業団地経営協会、一般社団法人高萩青年会議所、純不動で申し上げました。二十歳の私から15歳の私へ。中学校を卒業する頃、15歳の自分を振り返ってみると、二十歳を迎えた皆さんに15歳の時の自分の振り返りと将来の目標について聞きました。実行委員長安倍海里さん、私は15歳の時に陸上競技長距離を始め、現在も続けています。それまでは8歳の時に始めたサッカーをしていました。将来の目標は県選手権3000メートル障害で優勝すること。水戸ホーリーホックが J1 優勝する瞬間を見ることです。最後に、これまでたくさんの方々にお世話になり感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。副実行委員長手塚大地さん、15歳の頃を振り返ると、いろいろな方に支えられて高校生になれ、そして今があると思います。中学生の自分は親や先生がやってくれて当たり前だと思っていました。ですがそれは当たり前ではなかったということに高校生になってから気づき、支えてくれた人たちへ感謝したいと思いました。これからは何事にも感謝の気持ちを持ち生活していきたいです。副実行委員長中島翼さん、中学生の勉強の努力のおかげで高校に無事入学することができました。そして続けてきた野球も3年間高校で行い、そこで礼儀や気遣い、忍耐力を十分に身につけることができました。これらの始まりは中学校3年生からだと思っています。これからは身につけてきたことをさらに極め、より立派な大人になっていきたいと思います。副実行委員長黒木健太さん、素直に生きることです。15歳の頃は愛する家族や音楽、友人関係が明確になる年かなと思います。悩むことも多少はあると思いますが、それでいいんです。自分は素直にそのままに愛するものを愛して、嫌いなものは嫌いと言いましょう。そうすれば支えてくれる人も現れますし、自分も心から彼らに向き合うことができると思います。感謝を忘れずに。このページには二十歳の集いの参加者の様子や二十歳の集い実行委員会の皆さんの写真が載っています。町の話題、11月30日日曜、ちょこっと里山日立焼きそばそば打ち体験、上君田集会所にて、君田さんの日立焼きそばを使用した そば打ちに挑戦しました。コツを教わりながら自分たちで打ったそばをおいしくいただきました。12月17日水曜、福島県塙町と災害時の総合応援協定締結、市役所にて、高萩市と福島県塙町は大規模災害時に相互に協力し、住民の安全安心を守るため災害協定を締結しました。本協定を契機に災害対応のみならず地域の発展に向けて連携を深めていきます。12月21日日曜、君田ジャンボクリスマスツリー点灯式、上君田十文字にて、まちづくり支援金事業、雨模様の中毎年恒例の点灯式が行われました。君田地域のシンボル君田ジャンボクリスマスツリーが今年も華やかに点灯し、地域を明るく彩りました。点灯式では食品販売や抽選会でにぎわいました。12月25日木曜、消防団新車両を配備、駒木原地区第9分団にて、小型動力ポンプの積み下ろしがしやすい電動油圧昇降装置を搭載、消防団員の労力軽減、怪我防止など機動性安全性に優れた車両です。1月1日木曜祝日、元旦みこしと魚、高浜海岸有明海岸にてまちづくり支援金事業、威勢の良い掛け声とともに参加者らが2基のみこしを担ぎ、1年の無病息災を願いながら冬の海へと練り歩きました。1月8日木曜、民間交通指導隊交通安全祈願新春服装点検、市役所前にて警察や学校と連携して地域での交通安全活動に取り組む民間交通指導隊が今年1年の交通安全を祈願、市長警察署長による年頭訓示を受け立証活動をスタートしました。1月9日金曜、新年を祝う菓子交換会、総合福祉センターにて地域企業の代表者、行政関係者など約170名が新たな年のスタートを祝いました。高萩にゆかりのあるアーティストレミさんのトランペットが花を添えました。1月18日日曜、消防出初め式文化会館にて防災への士気を高め、市民の防災意識の向上を呼びかける出初め式を開催、消防署員団員が参加し市民の安全安心を守る新年の誓いを立てました。受賞おめでとうございます。自治表彰、市民表彰、市民褒章、長年にわたり各分野でご尽力され、市政の発展に寄与された4人に表彰状、8団体に褒章状を贈呈しました。自治表彰、元農業委員会委員金沢邦夫さん、平成21年から平成30年。市民表彰、元人権擁護員鈴木光弘さん、平成22年から令和7年。現食生活改善推進員荻本恵子さん、平成17年から現在。現中央公民館自主クラブ講師大崎菊江さん、平成3年から現在。市民褒章代表者、石滝自主防災団梶山義一さん、秋山下防犯防災自警団下山田誠二さん、上君田地区自主防災会鈴木直人さん、いずれも平成23年から現在までです。 王の自主災害対策会、佐川邦夫さん、有明町自主防災会、宮田哲郎さん、東本町肥前町自主防災会、池田武史さん、島名地区自主防災会、佐川栄さん、高浜町自主防災会、小宅誠さん、ともに平成24年から現在までです。公益社団法人全国子ども会連合会表彰、指導者育成者と配偶者、堀田貴美子さん、堀田隆夫さん、堀田さん夫妻は20年以上の長きにわたり子ども会活動に携わり、子どもたちの社会性育成やリーダー育成に多大な貢献をされました。防災コーナー、問い合わせ危機対策課、電話 23-2215、 原子力災害発生時の行動を確認しましょう。東海第二発電所での原子力災害や災害の恐れがある場合に備え、地域を超える広域避難に必要なルールや体制などを定めた高萩市原子力災害広域避難計画を策定しました。いざというとき放射線による影響を最小限に抑えるため、迅速かつ安全に行動できるようにしましょう。ポイント1、避難などを行う範囲、原子力災害対策重点区域、東海第二発電所から30キロメートル圏内にある市内一部地域は、原子力災害時に屋内退避や避難などの防護措置を行う原子力災害対策重点区域に指定されています。原子力災害対策重点区域の区分、市内対象地域の順に読みます。発電所から約5キロメートル圏内、放射性物質の放出前から予防的に避難などを開始する区域を PAZ と言います。市内対象地域はありません。発電所から約5キロから30キロメートル圏内、段階的に屋内退避、避難、一時移動などを行う区域 UPZ、 市内対象地域は本町、大和町、荒川、石滝、春日町、高戸、東本町、肥前町、有明町、高浜町、高萩、島名、秋山、上手綱、下手綱、中戸川、大野、福平です。 UPZ 県外は赤浜、上君田、下君田、若栗、横川、防海です。原子力災害時の基本的行動は屋内退避。ポイント2、避難先の市町村、区域の範囲、発電所から約5キロから30キロメートル圏内 UPZ、 対象地域中戸川、大野、福平は一時集合場所、避難中継所兼避難所、高萩ユーフィールド、旧君田小中学校、東本町、肥前町、有明町、常磐線より東の高戸は一時集合場所は東小学校、避難中継所兼避難所は東本町は中郷第一小学校、肥前町は中郷第二小学校、有明町は大津小学校、常磐線より東の高戸は北茨城市障害学習センター、高浜町第一次集合場所は高萩中学校、避難中継所兼避難所は北茨城市民体育館、高萩一次集合場所は秋山中学校、 避難中継所兼避難所は内郷コミュニティセンター、石滝、本町、大和町、荒川、春日町は一時集合場所は市民体育館。避難中継所兼避難所は石滝は内郷コミュニティセンター、本町から本町、大和町、荒川、春日町は避難中継所兼避難所は福島県いわき市関船体育館です。常磐線より西の高戸、下手綱は一時集合場所は総合福祉センター。避難中継所兼避難所はいわき市勿来体育館。上手綱、一時集会場所は集合場所は松岡中学校。避難中継所兼避難所はいわき市南部アリーナ。秋山、島名は一時集合場所は秋山小学校。避難中継所兼避難所はいわき市小名浜武道館です。なお、福島県いわき市に避難する人は避難中継所で避難先が指定されます。ポイント3、避難や屋内退避のタイミング。事故が発生した際は段階的な避難や屋内退避などの国の判断を市が呼びかけ指示します。事故発生、警戒事態、異常事態の発生またはその恐れの場合、国、県、市では事故の状況などの情報提供をします。市民は情報収集、防災行政無線、テレビ、ラジオ、インターネットで収集してください。施設、敷地、緊急事態になった場合、国、県、市では屋内退避を呼びかけます。市民は屋内退避の準備をします。次に、全面緊急事態になった場合、国、県、市では屋内退避を指示します。市民は屋内退避を開始します。次に、放射性物質放出後は国、県、市では特に市内の空間放射線量を確認し、国の定める基準値を超えた地域を特定した上で必要な措置を指示します。市民は基準値を超えた地域では市からの指示に従い行動をします。東海第二発電所では重大事故に至る前に事態を収束させるための緊急時対応訓練などを行っています。また異常事象が発生しても重大事故へ進展しないよう、さらに重大事故が発生してもすぐに放射性物質が放出されないよう、さまざまな安全対策が取られています。ポイント4、避難の手順方法。避難の際は原則自家用車で避難します。自家用車避難が困難な場合は、一時集合場所発県が手配したバスで避難します。自家用車での避難の際は渋滞緩和のため、できるだけ乗り合わせで避難しましょう。職場、学校、自宅などから一時集合場所に避難します。一時集合場所では避難者名簿の作成、安定要素材の配布を行います。避難帯域時検査場所、ここでは検査済証の配布を行います。それから避難中継所、避難先市町村の大規模施設に移動します。その次に避難所に移動します。ポイント5、 屋内退避の効果ポイント。屋内に避難すると屋根や壁で放射線が遮られ、屋内への放射性物質の侵入も防げるため、被爆が低減される効果があります。地震の被害などで自宅での屋内退避が難しい人は、一時集合場所などで屋内退避をします。屋内退避のポイント。顔や手を洗い、うがいをしましょう。衣服も着替えましょう。換気扇は止めましょう。窓は閉めましょう。食品にはラップや蓋をしましょう。正確な情報を確認しましょう。外出中に放射性物質が検出されたら、屋内施設にいる場合、その施設にとどまる。屋外にいる場合、近くの公共施設などに入る。車に乗っている場合、近くの安全な場所に停車し、近くの公共施設などに入る。屋内に入ったら、顔や手を洗い、うがいをする。ペットを屋内に入れる。高萩市原子力災害広域避難計画市民向け説明会を行います。日時1、2月13日金曜18時から、2、2月14日土曜10時から。場所、市役所4階大会議室。対象、市内在住者のみです。両日とも同一内容となります。ご都合に合わせてご参加ください。スポーツのお知らせ、問い合わせ、障害学習課、電話 23-1132。 募集、令和8年度小中学校体育施設開放。対象、次のすべてに該当するスポーツ団体。市内在住、在学、在勤者で構成、10人以上です。責任者が18歳以上。場所、体育館、運動場、高萩中の実武道場。期間、5月1日金曜から令和9年4月30日金曜まで。月曜から金曜は18時から21時。小学生の構成団体が平日に小学校を利用する場合のみ16時から利用ができます。土日9時から21時。申し込み方法、3月13日金曜までに申請書に必要事項を記入し、障害学習課窓口へ申し込んでください。申請書は障害学習課窓口または市のホームページで入手できます。11月23日日曜祝日、未来訓杯、全国中学生空手道選抜大会県予選、アルテンジャパン武道館水戸市にて、中学1年生男子形競技、第4位梅津新さん、高萩制空会。3月末に京都府で行われる全国大会に県代表として出場します。11月30日日曜、関東地区空手道選手権大会、ザ・広沢シティ体育館水戸市にて、中学3年生男子組手競技、関東賞ベスト8、高野春人さん、高萩制空会。11月8日土曜、ロータリークラブ少年柔道大会、団体の部、小学生、男子、女子とも準優勝、高萩市柔道スポーツ少年団 A、第3位、高萩市柔道スポーツ少年団 B、中学生の部、男子、第3位、高萩市柔道スポーツ少年団、女子優勝、高萩市柔道スポーツ少年団 A。 個人の部、小学生男子1年生から3年生、第3位、三輪野春樹、 4年生5年生優勝相澤亜蘭。第3位渡辺響き。6年生第3位金山智樹。小学生女子1年生から4年生第3位大野亜優。高橋恵美香。5、6年生優勝大野美智香。準優勝落合ルナ。第3位椎名花里。中学生男子1年生第3位加次郎流星。2年生優勝金山優希。中学生女子中量級優勝石瑞希。準優勝三輪野ルナ。第3位大津あゆみ。高萩中学校武道場にて行われました。祝吉田好美さん秋山小学校5年卓球各種大会県予選優勝本大会へ出場。東アジアホープス卓球大会日本代表選手選考会県予選会優勝。期日令和7年12月27日土曜。場所東海村総合体育館。2月6日金曜から福井県福井市で行われる本大会へ出場します。東京卓球選手権大会県予選ホープスの部優勝。期日令和7年9月28日場所日立市池の川桜アリーナ。2月22日日曜から東京武道館で行われる本大会へ出場します。12月21日日曜高萩駅伝競争大会市内コースにて中学生の部優勝秋山中男磨きハウス。準優勝松岡中サッカー部 A。 第3位秋山中3年。女子の部優勝秋山中燕の巣。準優勝松岡中女子バスケ部 B。 第3位高萩中女子バスケ部。一般の部優勝多賀校24年卒。準優勝高萩総友会。第3位日立折笠 AC1。 マスターズの部優勝日立折笠 AC2。 高萩ブランドマナ娘味噌飯泥棒さん。辰子味噌醸造株式会社代表不入重春。住所上鉄名75。電話23-5222。この地域を良くしたい。観光にも力を入れ知ってもらう。お客様の声から新しい味が生まれる。お店でしか買えない味。大から飯泥棒の嫁。昔ながらの味噌作り国産にこだわる。ここでしか作れない味飯泥棒さん。江戸時代から住み着く菌が発酵を促す。新しい工場には生み出せない伝統の味。ここにしかない魅力。ここでしか生まれない味。高萩ブランドには高萩らしさがぎゅっと詰まっています。子育てインフォメーション。里親制度説明会。子どもたちの未来のために里親制度を知ることから始めませんか。日時3月8日日曜14時から16時。受付は13時40分からです。場所児童家庭支援センターアイビー多目的ホール水戸市小林町1186-84。内容里親制度説明。里親体験談ほか。定員50人無料です。申し込み方法は3月5日木曜までに電話メール QR のいずれかで申し込んでください。申し込み問い合わせ県里親リクルート事業事務局里親リクルーター新山。電話029-291-3770。物価高対応子育て応援手当。 食料品などの物価高騰の影響を受ける子育て世帯を応援します。対象、次のどちらかに該当する人、令和7年9月分の児童手当受給者、令和7年10月1日から令和8年3月31日生まれ、給付額対象児童1人は1人分で2万円です。申し込み方法、児童手当受給者は原則申請不要です。一部公務員等は申請が必要です。詳しくは市のホームページをご覧ください。学生のための学習スペース、総合福祉センター1階ラウンジ、対象小学生から大学生、専門 学生など学生、時間平日8時30分から20時45分、土日祝日は8時30分から17時、なお館内が貸し出しされている場合は利用ができない日もあります。利用方法、利用時受付簿に必要事項を記入、飲食もできます。ゴミは持ち帰ってください。問い合わせ、障害現役推進課、電話 23-1125。 天使のつぶやき、高等子をご存知ですか。幼少期の子どもの発想や疑問、言い間違いなどのつぶやきを大人が大切に書き取った言葉のこと。子どもの心に耳を傾けなければ取りこぼしてしまいます。純粋で自由な子どもの世界を紹介します。家庭教育学級高等子通信第34世より、お昼ご飯は何にするかみんなで考えていたときに、お昼はお稲荷さんにする？え？お稲荷さんって誰？ユーミ6歳。雑学を教えてくれた時の言葉、詳しいと物知りが混ざってしまいました。私って詳知りでしょ。琴音6歳。児童手当の支払い日、2月10日火曜、支給額12月1月の2ヶ月分です。問い合わせ、子育て支援課、電話 23-2129。 はぎっこつどいの広場、問い合わせ、はぎっこつどいの広場、電話 24-8885。 総合福祉センター2階、開館9時30分から12時、13時から15時30分、対象は未就学児と保護者です。12月11日木曜、オリジナルカレンダーを作ろう。写真やシールを貼って世界に一つだけのオリジナルカレンダーを作りました。イベント案内、予約制です。3月5日木曜、10時30分から11時、胸キュン寝相アート。毎年人気の寝相アート。自分のスマホで可愛いアート写真を撮ろう。参加者へ写真プレゼント。3月26日木曜、10時30分から11時、読み聞かせ、高萩読み聞かせグループ、大きな絵本、パネルシアターなどをお楽しみに。就学前のお子さんと保護者が室内で安心して遊ぶことができる無料の遊び場です。子育てに関する心配や悩みなど、スタッフに気軽にご相談ください。子育てカレンダー、総合福祉センター、電話 24-2121。 集いの広場、電話 24-8885。 高萩認定こども園、 22-2476。 2月5日木曜、集いの広場、レインボーお話の会、10時30分から11時、予約制。11日水曜祝日、集いの広場休館日。12日木曜、集いの広場ベビーマッサージ、10時30分から11時、予約制。16日月曜、集いの広場14時30分まで開館。17日火曜、総合福祉センタープレママとベビーサロン、9時45分から11時30分、予約制。 19日木曜、集いの広場、赤ちゃん教室、離乳食の進め方と試食、10時から11時30分、予約制、参加者以外は13時から開館です。23日月曜祝日、集いの広場、休館日、24日火曜、総合福祉センター、プレママとベビー何でも相談、9時45分から11時30分予約制、26日木曜、集いの広場、姿勢からきれいに骨盤体操、10時30分から11時予約制、28日土曜、総合福祉センター、パパママレッスン、8時55分から11時30分予約制、3月3日火曜、総合福祉センター、プレママとベビーサロン、9時45分から11時30分予約制、4日水曜、総合福祉センター栄養歯科相談、10時30分から11時30分予約制、3歳児健診、12時50分から15時、5日木曜、集いの広場、胸キュン寝相アート、10時30分から11時予約制、豆知識、おでんや鍋など寒い季節の料理に大活躍の大根、食べる部位によって食感や味が異なるため、それぞれに適した調理で美味しさをより引き出せます。上の部分は特に甘く適度な硬さ、生で食べることがおすすめ。真ん中の部分は甘く柔らかい食感、おでんや煮物がおすすめです。下の部分は辛みが強く硬い食感、漬物におすすめ。また捨てられがちな大根の葉も栄養豊富な部分、サラダやお味噌汁の具など余すことなく食べられます。子どもが喜ぶ三つ星レシピ、はぎっこキッチン、フライドポテト、ぬくまむ風味。材料、作りやすい分量です。じゃがいも5個、皮付きのままよく洗い食べやすい大きさに切る。米油適量、香菜1センチ幅に切る適量、ぬくまむ大さじ1/2、粗挽き黒胡椒適量、砂糖2つまみ。作り方、1、材料を混ぜる。ぬくまむ、粗挽き黒胡椒、砂糖を入れて混ぜます。2、揚げる。フライパンに水気を拭いたじゃがいも、米油深さ2センチから3センチ量の量を入れ、柔らかくなるまで揚げます。3、味付け仕上げ。揚がったら油をよく切り、ぬくまむなどのボウル、ぬくまむなど調味料を全体に絡めます。香菜をボウルに入れ、さっと混ぜます。ベトナム料理研究家鈴木真澄さん、高萩大使レシピ提供です。健やか、問い合わせ健康づくりか、電話24-2121。不妊治療についてのおしゃべり会、不妊治療に関する自身の不安や疑問、治療中のストレスや思いを共有しませんか。助産師、カウンセラーがお待ちしています。日時、3月15日日曜、13時30分から15時30分。場所、茨城県メディカルセンター3階、会議室、水戸市笠原町489。対象、1人目を妊活中の人。定員、先着10人。申し込み方法、3月13日金曜15時までに、県産婦人科医会に電話で申し込み。申し込み問い合わせ、茨城県産婦人科医会、電話090-2282-7388。受付時間は平日9時から15時です。こんなお悩みについてお話ししませんか。体外受精のメリットデメリットや妊娠率、病院情報を知りたい。 治療法や店員の悩み、先進医療やサプリ、体づくり、みんなはどうしてる？保険回数制限の中での治療の迷いや回数を重ねる不安、どこまで治療を続けよう、自費になってしまったら、その先の治療法ってある？夫、友人、姉妹との関係性、仕事との両立、職場のストレス、治療中のモヤモヤ、誰にも話せなかった胸の内を聞いてほしい。高齢者の介護の相談は在宅介護支援センターへ。問い合わせ、高齢福祉課電話 22-0080。 65歳以上の介護のご相談は高萩市と連携した3つの事業所で応じています。担当地区をご確認の上、お気軽にご相談ください。また地域の高齢者の状況を把握するため訪問活動も行っています。訪問した際には緊急連絡先などを確認させていただきます。事業所、連絡先、地区の順で読みます。常陸の森高萩、有明町 2-98、 連絡先電話 20-5530。 地区は東本町、高浜町、有明町、肥前町、荒川、高戸です。 JA 常陸、本町 1-100-2、 連絡先電話 24-2232。 対象地区は本町、大和町、春日町、高萩、島名、石滝です。聖公園、高萩東口、東本町 2-73-8、連絡先電話 44-3110。 対象地区は上手綱、下手綱、秋山、赤浜、防海、若栗、上君田、下君田、中戸川、大野、横川、福平です。2月の健康カレンダー、会場、総合福祉センター、予約、健康づくり課電話 24-2121。歯周病検査、検診、実施日、9日月曜、13日金曜、14日土曜、20日金曜、21日土曜、時間、10時から15時40分。心の相談、精神保健相談員などの相談、実施日27日金曜、9時30分から12時。栄養歯科相談、実施日3月4日水曜、時間は10時30分から11時30分。対象は市民、予約制です。包括だより、介護まるごと相談所、地域包括支援センター、高齢福祉課内、もしもの時に備えて登録して安心、緊急連絡先登録事業、もしものことがあった場合に本人に代わって関係機関に緊急連絡先やエンディングノートの保管場所などを伝える緊急連絡先登録事業を始めました。登録者が急病や事故などで意識表示ができなくなった場合に連携を必要とする行政、市役所、警察、消防署、医療機関に情報を提供します。対象は65歳以上。登録相談は高齢福祉課窓口、地域包括支援センターです。問い合わせ、高齢福祉課電話 22-0080。 市民限定、県健康推進アプリ、元気アプリ茨城、特典プレゼント、申し込みが必要です。アプリで健康づくり活動に取り組んだ人に特典をプレゼントします。対象、元気アプリ茨城で4000ポイント以上貯めた人、令和7年1月から12月まで。特典、クオカードペイ500円分、市民限定特典、スマホで使えるデジタルギフト。申し込み方法、 2月28日土曜までにアプリ内右上のメニューから申し込んでください。令和8年ポイントスタート。毎日の歩数、消費カロリー、血圧、体重管理、健診記録など楽しみながら健康を維持しませんか？問い合わせ健康づくりか、電話24-2121。